おかげさまデイズ。この番組は株式会社ゼンゾーの提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。9月15日火曜日、ゼンゾーのおかげさまデイズの時間です。この番組は私、株式会社ゼンゾーの永田哲司がパーソナリティとして毎週火曜日10時からの30分間番組をお届けいたします。SNS で看板施工事例やラジオの情報を発信しておりますので、ゼンゾーで検索してください。最近朝晩涼しくなってきました。もう空気がガラッと秋めいてきて、もう気分的にはもう秋かなと思ってます。まあ秋といえばスポーツの秋とか食欲の秋とかといったいろいろ秋言われてますけど、今年の私として完全に読書の秋かなと私は思ってます。っていうのが読書の秋ってそもそも私の勝手なイメージなんですけど、山の中のなんか紅葉、イチョウとかもみじとかがこう紅葉いっぱいの山の中の別荘にあるウッドデッキで揺れる椅子に座りながらこう古びた本を読むみたいなっていう勝手なイメージがあるんですけど、それのイメージと私の読書の秋のイメージ全く違くて、今年私屋外広告士という資格の勉強を今ちょっとしてまして、それの今から追い込みをかけて来月の試験に向けて本を読み込むというただその読書なんですけど、その違う読書の秋のパターンですが、私はそれを今年の秋かなと思っております。そしてなぜ秋といえば〇〇の秋と言われているのか、気になったのでちょっと簡単に調べてみたんですけど、総じて言えば気温が涼しくなって過ごしやすくなることから、考えたり活動したりと体全部が活動開始するらしいみたいです。涼しくなることでウォーキングに出かけたり、夏バテもなくなったりとかで、いろいろ食べてしまう。で、暑さで考えられなかったことを考えるゆとりのある時間を見つけられるとか、なんかあるみたいです。大変素晴らしい季節だと思いますので、皆様にとって今年の秋は何の秋になるでしょうか。FM 薩摩仙台さんも多分そういう話になるかと思いますけど、またそういうメッセージをお待ちしておりますので、よろしくお願いします。という話から本日のおかげさまデイズスタートいたしますので、よろしくお願いします。本日は薩摩仙台市ふるさと納税の封筒作成にご協賛いただいている企業さんがゲストです。ご紹介いたします。薩摩仙台市日脇町一日野にあります有限会社原田米店の代表取締役原田拓美さんにお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いきなりですけど、原田さんにとって今年の秋、何の秋ですか、という無茶ぶりの質問をいきなりしますけど、
はい、そうですね、後で趣味がどうとかこうとか話させていただこうかなと思ってはいるんですけど、私の秋は今年はキャンプの秋にしようかなと、アウトドアの秋にしようかなと思っているところです。
いいですね。また後で詳しく聞けたらと思います。ありがとうございます。では自己紹介お願いいたします。
はい、有限会社原田米店代表の原田拓美です。はい、年齢が42歳です。
はい、
経歴といたしましては、一日野小学校、日脇中学校、黎明高校を卒業しまして、九州共立大学、その後、株式会社
エルゼ
という会社に入社いたしまして、そちらの方で4年間勤務後、有限会社原田米店へ、戻ってきたというか、家業である米屋の方で現在も働いております。
はい、ありがとうございます。
はい、
趣味も
趣味まで
ここでいきますか。
はいはい、じゃあそうですね、趣味の方がですね、サッカー、DJ、キャンプといった3つが趣味なのかなと。
これがさっき出てきたキャンプの秋。
はい、そうですね。
先にキャンプの秋を聞いちゃいましょうか。
はい、そうですね、一年中キャンプ行けるんですけど、今年の夏も2回ぐらい家族だったり友人と行ったりしたんですけど。
どこら辺に行くんですか。
やっぱり県内ですね。近場が最近多いんですけど、この間、八重だったり、この間は蒲生の方に湖があるんですけど、そっちで友人と3人、はい、4人かな、4人でキャンプ、男だけでしたりとかしましたね。
いいですね。最近キャンプ特集とかテレビであったりとか、なんか芸人さんがキャンプをやったりとかっていうのをちょっと番組見てて、面白そうだなと思いながら見てたので、面白いです。ありがとうございます。ちなみに、自己紹介でいただいたエルゼ、この会社は何の会社ですか。なぜそこに、
はい、 ヘルセという、まあ、あまり聞きなじみのない会社名なんですけど、はいはい、先日ダスキンの和田さんも出演されてましたけど、はい、ああいう業界ですね、なのでマットとかモップとかを交換する、はい、そういったマットモップメーカーになります。
おお、なんか興味があったんですか。
そうですね、大学時代からですね、まあ、いろんなアルバイト経験しまして、はい、でまあ営業とか接客とか、はい、まあ、何かしらこう人と関わって仕事をしたいなといったところで、いろいろとまあ就職活動をする中で、このエルゼっていう会社が目につきまして、はい、でマットモップの会社なのかと、でいろいろ説明聞く中で、お客さんと直接関わる、でご自宅に上がっていったりとか、はい、関わることが多いで、なおかつ営業っていう職種だというところで、うんうん、まあ、なんとなくと言ったらなんですけどじゃあここにしようと、
あ、
そったところ で、はい、働いたと。
県外で4年間勤務されて、
で、ね、はい、
で家業である原田米店さんに戻ってこられた、
はい、
はあ、ありがとうございます。じゃあ原田米店さんの会社紹介をお願いしましょう。
はい、はい、そうですね、原田米店という、まあ、その名の通り、
はい、
うちはお米屋さんです。で、はい、まあ、お米の専門店として、営業しております。でその中でやっぱり、日本人の食の根幹というか主食はやっぱり欠かせないもの、うん、お米だなと。
そうですね、
はい、でそのお米に関わることものとして、で、まあ、お米の良質なお米作りを応援し、はい、仕入れ先である生産者だったり、
はい、
で卸先であるお客様、販売先ですねに誠実な取引を行い、さらに知識、うん、経験、技能を持って、高品質な商品作りを提供するといった目標を掲げて営業しております、う
ん、はい、いただいているちょっと書類の中で資格の方々、
はい、
ちょっとご紹介いただけたらと思うんですけど、
はい、一つがですね、農産物検査員、
はい、
で5つ星お米マイスター、
はい、
3つ星お米マイスター、
はい、
お米ソムリエ、食味鑑定士、
はい、
炊飯コンサルタント、
はい、
で工場の方ではお米ハサップという適合工場として、
はい、
工場の方も稼働しております、
はい、もうこれをいただいたときにもう興味そそられる資格の名前、
はい、
お米5つ星お米マイスター、
はい、
これは何ぞやっていうところなんですけど、
はいはい、
どういった資格なんですか。
そうですね、お米いろいろと資格がある中で、はい、まあ、最初に取ったのが、
はい、
農産物検査員 で、
あ、
で、はい、まあ、これは、まあ、具体的にお米の専門的な知識勉強するんですけど、はい、名前ネーミングがちょっとインパクトないなと、
うん、
でなおかつもうちょっとお米のことを勉強したいなといった時に、うんうんうん、ホームページとかいろんな資料で探っていた時に、はい、お米マイスターっていう、まあ、資格が目につきまして、うん、
はい、
であこれめっちゃかっこいい名前だなとそういうところから、まあ、安易に入り込んだんですけど、で勉強していくにつれてもうこれ結構深いところまで勉強させてもらってですね、はい、生産する現場からで私どものような精米してお客様へ届けるっていうところ、はいはい、であと、まあ、ご家庭だったり業務店だったり厨房内でどういうふうに炊飯するかと、
うんうん、
でどういうふうになおかつそれをおいしくお客様へ提案、
はい、
提供するかといったところまでもトータルした全体的なところが、
はい、
勉強させていただける、で試験にも出るといった資格ですね。
それがお米マイスターでお米ソムリエ、食味鑑定士で、はい、炊飯コンサルタント、
はい、
いやもうすごいなと思ったんですけど、
はい、
この中で一番すごいのは農産物検査員だという話を今聞いて、はいはい、あそうなんですかっていう、いやちょっとびっくりだったんですけど、
はい、
まあ、ネーミングがやっぱ他がちょっとすごすぎて、
そうですね、
いやこれはちょっと考えるべきですねでもお米って私もやっぱずっとやっぱまあまあ好きですし、
はい、
どうやったら美味しく食べられるのかとか多分皆さんやっぱ興味あると思うんですけど、はい、お米の炊き方とか、まあ、研ぎ方、
はい、
なんかどうするのが一番いいのかって何かあるんですか、やっぱり。
はい、そうですね、まあいろいろと細々といっぱいあるんですけど、大きく2つぐらい簡単にできることを今日話し、はい、そうですね、はい、今やっぱり精米の工場とか機械もかなり発達していい機械になってますので、はい、 家庭に届くお米って結構汚れとかってほとんどついてない状態で、うん、きれいな状態で購入できたり、はい、お届けされたりするしておりますので、はい、研ぎお米洗うとき洗米ですね、
はい、
研ぎすぎずゴシゴシやらず優しくお米に触れていただくと。
なるほど。
で、はい、
あ、いいですか。いいです、いいです。最近なんか話で聞くのは、はい、まあ、それこそ研ぎすぎず、はい、なんか研ぎ汁がちょっとこう濁ってるぐらいでもいいみたいな、うん、昔はなんか透明になるまで研ぐ、
はい、
でもう私はそれを教えてもらってたんですけど、はい、最近はなんかそうでもないっていうのを聞いたんですけど、それはやっぱ本当なんですか。
そうですね、はい、濁りっていうところが、はい、やっぱりお米の風味だったり、
はい、
味だったりツヤの成分だったりっていう、うん、まあ、結構食味に関わる重要なポイントがですので、それを全部捨てちゃうよりはしっかりと残して炊くと、
はあ、
った方が美味しくいただけるかなと。
なるほど、勉強になります、
はい、ですね。あともう一つは、そういった形でお米に触れさせる お水の温度がかなり重要で、はい、
あ、温度、
温度ですね、はいはい、できればもう冷たければ冷たいお水を、
あ、
冷蔵庫でしっかり冷やしたような、はい、冷えたお水を洗う時から炊き上げる時まで、はい、常に冷たいお水を触れさせてあげる。
あ、やっぱ違うんですか。
これでかなりこのお水、炊飯水とか洗米時のお水の温度で、はい、うん、かなりお米の炊き上がりは変わります。
なるほど。ちょっとやっぱ冬場の寒、今はないかもしれないですけど、もうちょっと冬場の寒い時とか、
はい、
ちょっと温かい水温でやっちゃったりとか、
はい、
まあ、私はですけど、
はい、
っていうのがあったんですけど、あ、そういうのはやっぱダメなんですね。
そうですね、
はい、あ、なるほど、はい、皆さんぜひそういう実践されてください。精米の仕方でちょっと私気になったんですけど、最近コイン精米所に持って行ったり、はい、持っていくんですけど、
うん、うん、
なんか、精米の仕方何パターンかあるじゃないですか、
はい、
南部とか、
はい、
標準とか、うん、上白とか、あと無洗米に、
はい、
っていうのあるんですけど、それもなんかどこがいいとかあるんですか。
この、そうですね、まあ、そういう、まあ、上白とか南部好きとかっていうところ、まあ、ある程度好みにはなるんですけど、うん、まあ、栄養価から考えると、
はい、
まあ、玄米の状態とかブズキの方が繊維が残っているので、
はい、
まあ、
あ、
栄養的には高いのかなと。
あ、そうなんですね、はい、私調べずしてなんか上白って良さそうだなっていつも思って、はい、上白ボタンを押すんですけど、はい、じゃあ今後ちょっとこうい
ろいろと、まあ、そうです
ね、試してみるのもありですね、
はい、まあ、簡単に美味しくというか、はい、綺麗な状態で食べやすい状態というのは、まあ、上白、やっぱり通常の白米ですね、
はい、
よく店頭でやるような、なので、そっちの方がまあ食べやすいには食べやすいですね。
あ、なるほど、はい、ちょっといろいろ試してみたいなって思いました、はい、いや、さすがですね、やっぱお米マイスター5つ星の、
はい、いえい
えアドバイスをいろいろ聞きながらありがとうございます。ではでは、まあ、次の話題として、まあ、ここ最近で気になるニュースや話題をお聞きできたらと思うんですけど、はい、いかがですか。
はい、ですね、気になっている、まあ、話題というか、
はい、
古式島の古式大橋です ね最近開通したというニュースを、まあ、いろんなところで今報道されたりとか、
そうですね、
はい、SNS にも出てたりするんですけど、
はい、
まあ、やっぱり最近テレビの CM にもなったりとか、
うん、
たまたま見てた、この間YouTube でも、
はい、
鉄馬さんっていうバイカーの方の、
鉄馬さん、はい、すいません、私存じ
上げて、まあ、私も多分そんな有名なのかな分かんないですけど、たまたまって見てバイクで走って、
あ、気持ちよさそうですね、
すごく綺麗だなと、はい、で、まあ、そういった形で結構いろんなところに発信されていますので、はい、でやっぱり今どうしてもそのコロナの、
はい、
こういった中ですので、移動とか何できしづらいんですけど、
はい、
まあ、今後もそういったものを目にされた方が、
うん、
かなりこう観光客だったりとか、うん、一度行ってみたいっていうところで、まあ、古式島を訪れる方も多くなるのかなと、はい、であとは、まあ、この間の台風の時にもちょっとニュースで出てたんですけど、うん、うん、古式島が結構大きな被害を受けたと、うん、ですけど、まあ、この橋の開通によって上古式から下の方へ、
はい、
うん、もう迅速な救援があったといったところで、かなりこう生かされてるなと、
ね、よかったですよね、完成後に、まあ、まあよかったって言い方でしたらあれですけど、台風の、はい、まあ、タイミング、
はい、
開通前だったらって考えたらすごいゾッとしましたけど、うん、よかったと思います。古式島にはよく行かれるんですか。
1 回だけですね。
あ、一回だけ。
一回だけ。
私も一回だけでございまして、大橋開通したら行きたいなと思ってるんで、
はい、
ぜひちょっと私も行きたいなと思います。では、リクエスト曲一曲入れましょうか。じゃあ原田さんの方からご紹介お願いできますか。はい。
あいみょんの、裸の心
です。はい。こちらはなぜでしょう。
いろいろとまあリクエスト曲尋ねられて考えたんですけど、
はい、
いっぱい入りすぎてなかなか絞れなかったんですけど、うんうん、最近よく家で、はい、娘が聴いてて、うんうん、で嫁がいい曲だと思って聴いてて、
はい、
で私も耳にしてその歌詞までは深く読み込んだことはないんですけど、はい、なんかすごく心にしみる曲だなと感じた曲だったので
なんかあったのかなとか気になりますけどじゃあ聴いて、いただきましょう。あいみょんで裸の心。はい、時刻は間もなくというか、今10時21分ですね。本日は有限会社原田米店の代表取締役、原田匠さんをゲストに迎えて番組をお届けしております。おかげさまでイズ。後半の時間、よろしくお願いします。
お願いします。
私、大変失礼ながらなんですけど、前半の会社紹介の中で、はい、毎回ちょっと何代目かっていう方にはちょっと聞いてた話があったんですけど、ちょっとそれを聞くことできず申し訳ございません。はい、ちょっと今聞けたらなと思って、
はい、
原田さんは何代目でいらっしゃるんですか今。
私が3代目です。
3代目、
はい、
もともと親御さんがこうされていらっしゃった会社を、
ね、はい、
やっぱこう幼い頃から継ぐ気はあったんですか。
そうですね、まあ継ぐ気があったっていうと嘘になっちゃうかなと思ってはいるんですけどやっぱりまあ小さい頃から、
はい、
もう自然とそういった工場だったりとか配達先とかついて回ってお米の仕事は見る機会あったんですけど、
はい、
実際やっぱりすぐ木があるかっていうとやっぱり帰ってくる直前まで、
はい、
もうあんまりなくて、
ほう、
で、きっかけっていうのが、まあ、親父からそろそろ帰って一緒に米はやらないかっていった言葉もあったりとか、ちょうど帰ってくるその年に長男が生まれまして、
はい
はい、でその前職の不妊治が関東の、まあ、埼玉県だったんですけど、はい、まあ、やっぱり、まあ、それで埼玉もちょっと田舎は田舎だったんですけど、まあ、子供を育てるなら、
はい、
まあ、鹿児島がいいなと、でなおかつ、まあ、薩摩仙台市で住み慣れた一位のがいいなと、はい、いう理由もありまして、
はい、
帰ってきたと、
はあ、なるほど。いやもうすみません、いろんなこう自己紹介いただいている中で興味のあるところ拾っていったら私いつもこう聞いている話題があったのがこれだったんですけど、
はい、
すみません、これをすっ飛ばしてしまいました。
いやいや
リクエスト曲の間に思い出して今聞きました、
はい、
ありがとうございます。では後半、今の話から次なんですが、好きな言葉
はい
をご紹介いただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、石あるところに道は開けるっていうことです。
石あるところに道は開ける、
はい、
こちらはなぜですか。
そうですね、まあ、この言葉もいろんな取り方あると思うんですけど、私が私なりにいつも解釈しているのは、はい、うん、まあ、いろいろとまあ目標だったり、はい、夢だったり、
はい、
今後どうなりたいっていう形を常に頭の中に思い描くことによって、うん、まあ、そういった夢を実現するための仲間と知り合ったり、
うん、
お客様と知り合ったりといったところで、はい、そういった目標とかっていう持つのは大事じゃないかなといったところで、
うん、
持って進むからこそ道が開けていくといった解釈でいつも思っている言葉ですね。
うんうんうん、ありがとうございます。今のなんかその話であったその目標、
はい、
今の原田さんの目標ってありますか。
はい、そうですね、まあ、プライベートでもだし、
はい、
あと、まあ、仕事的なことで言うと、
はい、
多くのお客様に取引という形でお世話にはなってるんですけど、
はい、
今業態として卸業というか飲食店様との付き合いが比較的割合に多いんですけど、
はい、
もっと多くのお客様とできればもう家庭の奥様方とか目に興味のある方に、
はい、
関わっていきたいといった中で、うん、お店にぜひ訪れていただいて、いろんなお米ありますので、
うんうんうん、
見ていただいたりいろいろと、まあ、よくコーヒー屋さんとか行くと、
はい、
種類多すぎて選びきれないとか、
はい、
どんな味するんだろうって思ったりすると思うんですけど、はい、そういった感覚でお米を選んでご自宅で食べてほしいなと、
うんうんうん、
あとこで店舗改装も含み いろいろなまあお米を品種もですね、県産問わず扱っていき、はい、であとまあそういったものを扱った加工食品ですね、うん、商品開発もしていきたいなと、うんうんうん、なのでまあ店舗強化っていうところが今目標ですね、はい、
なるほど。じゃあその意思あるところに今からじゃあ道は開けていくと、
行くのかなと、行けばいいなと、
行きましょうありがとうございます。では、お知らせなどありましたらお願いいたします。
はい、そうですね、あの私、まあ、具体あのお知らせというかですね、はい、あの今年度ですね、あの薩摩川内商工会の日脇支部の部長、商工会の部長をしておりまして、はいはい、そういった中であのこのコロナの影響を受けて、あの1年通した中でどのイベントも開催することができなかったんですけど、うん、あのまだ具体的なことは言えないんですが、あのこのコロナの中で何かしら工夫をして、はい、秋頃にですね、何か盛り上がることができればいいなと、うん、で地域の方々に元気を与えられればいいなといったイベントを考えている最中です、はい、ですので、はい、地元の方、近隣の方、はい、楽しみに待っていてください、
はい、要チェックですね、
はい
はい、いいですか、こっちは。
あ、そうですね、はい、あと、まあ、あの先ほど言ったんですけど、あの原田米店としてはですね、新商品ですね、はい、いろいろとあのお米を使ったパンケーキの粉とか、うん、はい、あの十穀米の、うん、を使ったパンケーキの粉とか、はい、あとはですね、手軽においしくも食べていただくために、はい、あの地鶏だったり、うん、きのこを使ったあの炊き込みご飯の元っていったものもいろいろと 、うん、新商品を考えております。開発、はい、発売しております、
うん、ぜひこちらも要チェックでお願いします。それでは2曲目のリクエスト曲が書かれておりますが、こちらはスケッチでサマーレイン、
はい、
こちらはなぜですか。
そうですね、あの私がまあ DJ という趣味もありまして、はい、あの趣味やってはいるんですが、その中であの薩摩川内市でこのスケッチ君っていう、うん、レゲエ DJ
はい、
で活動している、はい、方なんですけど、はい、とても好きな曲でですね、うんうん、はい、ぜひこれをもっとみんなに聴いてほしいなといったところでリクエストしました、
うんうん、ありがとうございます。ぜひこれをちょっと BGM でお別れを迎えますが、聴いてくださいですね。では最後ですが、この番組ご出演いただいていかがでしたか。
はい、とても緊張しました
いや、そうは見えなかったですけど
楽しかったです。
ありがとうございます。では次週ですね、9月22日は秋分の日の、祝日のため、おかげさまでいつもお休みとなります。その翌週ですね、9月29日に株式会社フォレストの代表取締役林大賀さんをお招きいたします。本日も前蔵のおかげさまでいつもお聞きいただきましてありがとうございました。本日の放送も FM 薩摩川内さんと弊社前蔵のホームページに録音データ掲載しますので、皆さんどうぞそちらでもお聞きください。本日のゲストは有限会社原田米店の代表取締役原田拓実さんでした。原田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた。
おかげさまデイズ、この番組は株式会社全蔵の提供でお送りしました。